旧約聖書1218ページです。イザヤ書56章3節から5節。主に連なる外国人は行ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も行ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。まことに主はこう仰せられる。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘たちにも勝る分け前と名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。主の御言葉は以上です。前回からですね、このイザヤ書56章、ここからともに、ここともに読み学んでいますけれども、特に年間テーマがですね、56章7節だということもありまして、この56章ともに読んでいきたいと思っています。前回は特にですね、このイザヤ書全体を理解する鍵として、神の義、義ということですね、義があるという話をいたしました。私たち人間の勝手気ままで表面的で限定的な正しさではなくて、神の義が本当に私たちに求められている。神のみが与えることができる義、これを求めるようにと教えられているということを確認いたしました。そして特にその神の義を求める具体的な在り方、姿勢として、安息日を守ることという具体的な命令が与えられているということを確認いたしました。安息日を守るというのは非常に実際的、具体的なことです。しかし同時に本質が問われることでもあります。安息日、主の日、礼拝の日をどのように過ごすのか、これは非常に実際的、具体的な問いです。しかしその背後には必ず私たちと主との関係が問われています。単に何をするかという問題ではないということですね。神である主を知らない人、主を喜ばない人にとって礼拝をするということは苦痛ではないでしょうか。意味がわからないことだと思います。いや、意義を見出すことができないことです。全く意味のわからない礼拝など、生産性のないことには関わりたくない、そんな時間の使い方はしたくない、そう考えてもおかしくないのではないでしょうか。神を礼拝するためにわざわざ仕事の手を休めて、しかも貴重な休みである日曜日の午前中を礼拝のために時間を過ごす、こういう時間の使い方をすれば何か仕事がよりうまくいくのか、試験で良い結果を出すことができるのか、何かこれが自分の益になるのか、このような時間の使い方に見合う何か良いことがあるのか。安息日を守ること、主を礼拝すること、これは本当に主を喜ぶことがなければ、私たちと主との関係が問われることですね。しかも非常に具体的な形でこう問われるわけです。主の日をどのように過ごすのか、いやいやながらしぶしぶ礼拝をするのか、何かもっと楽しいことや大事なこと、有益なことがあれば 礼拝よりもそちらを優先するけれども、そういったことがなければ、まあ、とりあえず礼拝をするか、そういう私たちの在り方、姿勢が問われるわけですね。そのことを、まあ、特に前回確認しましたけれども、まあ、さらにこのことを進んで内容を見ていきたいと思います。3節に目を向けますと、主に連なる外国人は言ってはならない、主はきっと私をその民から切り離されると、宦官も言ってはならない、ああ私は枯れ木だと。突然ですね、ここで外国人とかですね、宦官ということが出てきます。ちょっと唐突な感じがするかと思います。しかしこの意味するところはですね、すぐに明らかになります。ただここをよく理解するためには、ある程度旧約聖書にこう親しんでおくといいますか、旧約聖書のことを知っておく必要があるかと思います。旧約聖書に対する印象が非常に重要だと思います。まあ、皆さんどんな印象をお持ちでしょうか、旧約聖書に対して。まあ、おそらくちょっと何か難しいとかですね、まあ、あと長いですね、まあ、もしくは命令や戒めが厳しい、まあ、あるいは男女の区別とかですね、イスラエル人とその他の人々、外国人との区別がはっきりしている。で、まあ、あまりにはっきりしていて、まあ、なんとなくなんか納得できない、そういう印象が、まあ、あるのではないかと思います。で、実はですね、この箇所にはある程度そういう印象が、必要だと思うんですね。そういう印象を持っていることが実は前提になっています。旧約聖書の中では、まあ、男女の区別とかイスラエル人とその他の外国人との区別がはっきりしている、厳しいことが多い、そういう印象ですね。それが実はまあ、ここを理解する上で必要なことですね。しかもこういう印象を持つにはちゃんと根拠があるんですね。旧約聖書の中で申命記ですね、申命記には律法がたくさん書かれていますが、申命記の23章、旧約聖書の343ページですけれども、申命記の23章1節から3節ですね、旧約聖書343ページですね。睾丸の潰れた者、陰茎を切り取られた者は死の集会に加わってはならない。不倫の子は死の集会に加わってはならない。その十代目の子孫さえ死の集会に加わることはできない。アモン人とモアブ人は死の集会に加わってはならない。その十代目の子孫さえ決して死の集会に入ることはできない。まあ、こういう戒め、律法があります。で、この律法、これはですね、まあ、何を教えようとしているかというと、神の清さと完全さを教えているところですね。神の民であるイスラエルにも神と同じような清さと完全さが求められている。虚勢をした宦官には、まあ、体に欠けがある。ですから神の完全さとは反することになる。あるいはアモン人とモアブ人が忌み嫌われている、まあ、その理由は、まあ、いろいろな理由があるんですけれども、まあ、ここでは人種差別を意図しているわけではありません。アモン人とモアブ人は異教の神を礼拝していました。まあ、しかも人身犠牲ですね、まあ、子供を捧げるような礼拝が行われていた、そういう記録もあります。神であるイスラエルに神の清さを教えるために、神の清さに預からせるために、神の清さを分からせるために、まあ、こういう具体的な律法が与えられていたわけですね。 でただその一方で、まあ、この立法に対して表面的な理解や解釈が出てくることも、まあ、これも避けられないところです。外国人は決して神のために入れない、虚勢された宦官は汚れているので神のためには入れない、でそういう理解が生まれても、まあ、おかしなこととは言えないわけですね。また外国人はイスラエルの民の中に系図を持っていません。自分の血筋が家系がないわけですね。約束の土地を受け継ぐこともできない。ですから神の民の中に一時的には住むことができても、いずれ切り離されてしまう。本当の意味では神のためになることができない、そういう恐れがあったのだと思います。また宦官もですね、この56章ではですね、枯れ木だと言っていますけれども、まあ、こう言いたくなる面もあったと思います。宦官はそもそも、まあ、おそらく外国人や奴隷である可能性が高いですけれども、虚勢されているわけですから子孫を、子供を残すことができないわけですね。そうなれば約束の土地を所有して神の祝福に預かることはできなくなる、まあ、自分の身を残すことができない、子を残すことができない、枯れていく、そういう運命にある、まあ、それで自分の姿を枯れ木と例えて表現しているわけですね。ですから、まあ、この箇所ではこの56章3節からですけれども、ここでは外国人であるとか宦官である、まあ、そういったことを理由に神の祝福に預かることができない、神の祝福をいただくことができない人がいる、まあ、そういう理解を、まあ、一定程度なんていうんですかね、前提としているわけですね。表面的な理由で特定の人々が神の民から排除される可能性がある、そういう理解がある、それを、まあ、ここではあえて前提としています。しかしですね、このイザヤ書56章3節ではそういったことを前提としながら、わざわざ、3節ですね、主に連なる外国人は言ってはならない、主に連なる外国人はと言っているわけですね。外国人であるということや宦官であるということが無条件で神の前から排除することになってはならないと、そう言おうとしています。人間や人間の生まれや外見など、そういった表面的なことが理由で神の祝福をいただけなくなる、そういうことがあってはならないと。いや、むしろ外見や生まれよりももっと本質的で重要な区別がある、それをこの箇所は教えようとしています。もっと本質的で重要な区別、それは何かというと、それが主に連なるということです。主に連なるものであるということが、外国人であるとか宦官であるということをひっくり返すくらい重要なことだと言っているわけですね。56章4節、誠に主はこう仰せられる、私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘たちにも勝る分け前と名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。一見すると神の民からは排除されているような外国人や宦官、しかし主はそのような区別は重要でないと仰せられます。むしろ主に連なること、それはつまりどういうことかというと、私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つということですね。これこそが重要だと主は仰せられます。 これこそが本当のイスラエルとその他のもの、異邦人と区別する区別だというわけですね。表面的な区別ではなく、本当に主に連なるものかどうか、これを問いかけている、このことの重要性を教えています。で、実は旧約聖書では、その表面的な区別ではなくて、本当に主に連なるものかどうか、そのことが実は旧約聖書全体の中でも重視されていますし、一貫してそのことの重要性というのは実は教えられてきているんですね。で、そのことを非常に象徴的に表しているのは、私はルツという人物だと思います。ルツという人物が旧約聖書には出てきます。ルツ記という書物がありますけれども、旧約聖書の、そうですね、詩式の後ですね、ルツ記は458ページから始まっていますが、ルツという人物はですね、実はモアブ人ですね。この先ほど出てきた申命記の23章に出ているモアブ人なんですね。ルツ記の1章4節を見ると、二人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパで、もう一人の名はルツであったと。モアブの女であったと、言われているわけですね。モアブ人です。申命記の23章によると、10代目の子孫さえも主の集会に加わってはならないと、そう言われているモアブ人ですね。ところがこのルツはですね、自分の姑であったナオミはイスラエル人ですけれども、ナオミの信じる神、主に対して信仰を告白します。それが1章16節ですね。ルツは言った、あなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。こういうふうにルツは信仰を告白する。これは本当にこう主に連なる、まさしく神に連なるものになるわけですね。しかもルツは口先だけでなく、実際に行動、生き方においてもこの信仰を告白します。ナオミに実際についていく、信仰の歩みをし始めるわけですね。そしてどうなるかといいますと、ルツは神のために加えられ、それだけでなくダビデの系図、すなわちイエス・キリストの系図にも連なることになるわけですね。ダビデの先祖、イエス・キリストの先祖にルツは名を残すことになります。他にも旧約聖書の中には、あのエリコの城壁に出てくる遊女ラハブなど、本来ですね、職業であったり生まれや立場において神の民から排除されているような人が、その信仰において神との関係において、信仰の告白において、むしろ神の民に加えられていく、そして神の祝福に預かるものになる、そのことが描かれています。表面的にではなく、本当に神を愛し神を呼び求めること、私の安息日を守り私の喜ぶことを選び私の契約を固く保つこと、これこそが本質的な区別である重要なことだと教えられております。そしてこれはですね、旧約聖書だけではなく、当然新約聖書でもイエス様によっても教えられていることです。マタイの福音書の12章ですね、新約聖書になりますけれども、マタイの福音書の12章12章46節からですけれども、新約聖書の24ページですね。 マタイの福音書12章46節から。イエスがまだ群衆に話しておられるときに、イエスの母と兄弟たちがイエスに何か話そうとして外に立っていた。すると誰かが言った。ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。しかしイエスはそう言っている人に答えて言われた。私の母とは誰ですか？また私の兄弟たちとは誰ですか？それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです。でこの箇所はですね、イエス様は、自分の家族ですね、マリア母たちにとってはなんとなく寂しいと言いますか、ちょっとそっけない態度をとっている、そういうふうに思われるかもしれませんけれども、イエス様は肉親を大切にしないのかと、そういうふうに見えるかもしれません。しかしイエス様がこの箇所で教えようとしておられることは、今回のイザヤ書が言っていることと同じことですね。つまりイエス様に連なる人、神の家族、神の民をある意味再定義しているわけですね。改めて定義し直している。神の家族とは系図の上での肉親とか、単に一緒に生活をしている人ではない。天におられる私の父の御心を行う者、この弟子たち、このような者たちこそ私の兄弟姉妹また母だと言っているわけですね。何か表面的なつながり、形式的なつながり、血の上でのつながり、そういったことが重要ではない。天におられる私の父の御心を行うもの、これの方が大事だというわけですね。イザヤ書でもまさしく同じことが言われています。私の安息日を守り、私の喜ぶことを喜び、私の契約を固く保つもの、このものこそ誠のイスラエル、誠の神の民だということですね。ちょうど昨年度の私たちの教会の年間のテーマは、神の家族として歩む、そういうテーマでした。父なる神を中心とした神の家族としての在り方、それを御言葉から教えられ、また求めてきました。その時にも確認していたことですけれども、私たちが神の家族であるのは主が私たちを呼び集めてくださったから、また神の御子イエス様がその十字架において私たちの罪をあがなってくださったから、御子イエス・キリストの十字架の御業ゆえに、私たちはキリストを通して神を父とお呼びするようになっている、お呼びすることができるわけです。この父なる神を中心としているからこそ、私たちは神の家族であるわけですね。何か家族らしいことをしているから、いつも一緒にいるから、だから家族なのではないわけです。父なる神を中心としているからこそ、そこに土台があっての家族ですね。イザヤ書でも、このイザヤ書でも同じことを私たち教えられ、確認させられるのではないでしょうか。外国人であるとか、宦官であるとか、そういうこと以上に非常に重要なことがある。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つことですね。主に連なるものであるのか、これが重要なのではないでしょうか。でこのようなこと、私たちは実は人間関係においてもこういったことをよく経験すると思います。結婚を例に考えてみることができると思います。婚姻関係、結婚関係は結婚式をして、現に結婚している状態になるわけですけれども、あるいは法的には日本においては婚姻届を提出することによって 社会的にも認められるようになる。しかしいくら結婚式をして婚姻届を出したとしても、その後の夫婦関係のありようですね、現実あり方によっては結婚関係が維持されているとは言い難いということも十分あり得ると思うんですね。離婚は成立していないにしても、現実の夫婦関係は破綻している、いや破綻しているも同然な現実、そういうこともあり得るわけですね。でもちろんこれは何か手続きとか儀式形式を軽視しても良いということではありません。同じように主に連なるものである神の家族であるということは何かの形式とか儀式が保証することではありません。まあこれも教会員としてのメンバーシップを軽視しても良い、そういうことでもないですね。でも本質的に問われなければならないことは私たちと主との関係ではないでしょうか。その現実ですね、私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ、このことを通して私たちと主との関係の現実が問われているのではないでしょうか。これは何か律法を守ることによって救われるということでもありません。私たちはその主との関係において本当に主に連なるものになっているでしょうか。本当に主を喜ぶものであるのでしょうか。主との関係を心から喜ぶものでありたい、そのような歩みを求めてまいりましょう。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い父なる神様、尊い皆をあがめて賛美をいたします。神様、あなたは誠に私たち一人一人を愛し、愛してくださっているがゆえに私たち一人一人との関係を本当に大切にまた重視してくださっています。何か見かけや形式や表面的なところに惑わされたり、また私たちがそのようなものを言い訳にしたり、そこに逃げ込むことがないように、むしろ真実にあなたの安息日を守り、あなたの喜ぶことを選び、あなたの契約を固く保つことを願い求めていくことができますように導いてください。またそのことのうちにある本当に幸いを、平安を主が教えてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。